はい、今回問い12ですね。認定調査について適切なものを3つ選べと、いうことで、まあ僕認定調査の問題出してるんですけれども、まあ今回はちょっと大きいところから見ていきたいなというふうに思いますので、まあしっかりと見ていただければね、こう全体像っていうのがまあつかめるかなと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ介護保険の保険者っていうのは、まあ市町村ですよね。まあここは基本的なところになるんですけれども、で、まあこの市町村に対して、まあ、介護保険を、給付した、されたい側、介護保険を使いたい人っていうのは、要介護要支援に該当する認定を受けて初めて、給付されるんですね。まあ、この認定のことを認定調査って言うんですけども、まあ、この認定を受けて初めて、まあ、あなたは要支援状態なのか、またはあなたは要介護状態なのかっていうのがわかるっていうことなんですね。で、まあ、これをしないと、まあ、あなたにどれぐらいの、給付をしたらいいかっていうのがわからないので、まあ、そんな無限にね、給付しても、まあ、市町村パンクしてしまうので、まあ、適切な、給付の値を出せるように、これ認定調査を行うというような感じになりますね。はい。まあ、まあ、基本的なところなんですけどね。で、まあ、この認定には、しっかりとしたこの流れがあるんですね。で、被保険者ですね、介護保険の給付を受けたい人っていうのは、まずこう市町村に申請を出すんですね。で、まあ、その申請を受けた、市町村っていうのは、まあ、認定調査を行うと。で、まあ、これに認定調査を行って、で、コンピューターによる一次判定っていうのを一番最初にするんですね。で、まあ、コンピューターの一次判定だけでは、なかなかこう、ね、まあ、その人がどれぐらいの状態なのかっていうのが、まあ、一次判定だけではわからないと。なので、介護認定審査会による二次判定で、まあ、人の名を加えるっていうような感じですね。はい。で、まあ、このコンピューターによる一次判定と、まあ、人の名を加えたこの二次判定っていうのを、こうミックスさせて、で、最終的に、あなたは例えば要介護3ですよとか、要支援2ですよとかっていうのが出ると。いうところですね。まあ、被保険者に、通知が戻るというような感じになりますね。はい。で、まあ、それまでの期間ですね。申請をしてから、どれぐらいで戻ってくるのかというと、申請後30日以内と、いうふうに言われてますね。はい。で、まあ、今回は、ここの認定調査のお話ですよと。認定調査の問題が出てますよということですね。はい。まあ、今回の問題ですね。で、問い12は認定調査の問題であると。まあ、この認定の流れのうちの、まあ、言うたら、まあ、最初ら辺の問題ですよということですね。はい。まあ、これだけじゃないんですけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、こういう流れで、こういう流れが、認定の流れですよということですね。はい。まあ、これを踏まえた上で、問題を解いていこうかなというふうに思います。はい。で、1番ですね。指定市町村、事務、受託法人は、新規認定、更新認定、区分変更申請にかかる、認定調査において委託を受けることができると、ありますけれども、まあ、これ結論丸なんですね。はい。で、新規認定と、更新認定、区分変更認定っていうのは、まあ、基本的にはですね、まあ、市町村が行うんですけども、まあ、かなりの数がいるんで、やっぱり市町村もどっかにね、こう委託していかなあかんのですね。で、まあ、この新規認定に関しては、まあ、市町村、事務、受託法人だけなんですね。新規認定の方がやっぱり初めて、介護保険を受ける方なので、まあ、しっかりとこう認定していかないとダメっていうのがあるので、まあ、しっかりとしたところですね。まあ、それがまあ市町村事務受託法人なんですけど、に、まあ、だけしかこう委託できないと。で、まあ、更新認定、区分変更認定っていうのは、もちろん、市町村事務受託法人もできるんですけども、その他にもですね、まあ、居宅介護支援事業者であったりとか、地域密着型介護老人福祉施設であったりとかですね、まあ、介護保険施設ですね、とか、まあ、地域包括支援センターとか、あとまあ、介護支援専門員とかですね、まあ、この辺も、にも、委託することができるんですけども、まあ、新規認定だけに関しては、市町村事務受託法人が、一応、委託できるというふうになってますので、まあ、テストで出やすいのはやっぱり新規認定のところですね。はい。だからこれが、例えばこう、入れ替え問題とかで、まあ、新規認定には、例えば、地域密着型介護老人福祉施設にも、委託できるとかやったら罰とかっていうような問題が、出るかなというふうには思いますね。はい。ということで、1番は丸ということになります。はい。で、次2番ですね。委託を受け、認定調査を行う者には守秘義務が課せられているとありますけれども、まあ、これ当然ですよね。まあ、これはちょっとね、丸にしやすかったかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、補足できるですね。まあ、違反した場合は1年以内の懲役または100万円以下の罰金が課せられるというふうになってますね。はい。 で、次3番ですね。認定調査における基本調査の項目には家族の経済状況については含まれないと、ありますけれども、まあ、これ認定調査票の、基本調査項目というのは大きく分けて7項目あるんですね。まあ、それがま、こちらになりますね。はい。で、まあ、これ見てもらったらわかると思うんですけども、これすべて本人の項目なんですね。はい。すべて本人の項目、本人に関する項目であって、まあ、家族に関する項目っていうのは含まれないんですね。まあ、基本的にはこの認定調査っていうのは、まあ、本人が、どういう状態なのかっていうのを調査することなので、まあ、家族が、例えば家族の介護力であったりとか、家族の経済状況とかっていうのは、まあ、全然関係ないので、そこは含まれないよ、ということになりますね。はい。まあ、これが、まあ、平成27年の、まあ、問17にですね、まあ、主たる介護者に関する項目が含まれるみたいな感じでね、ちょっとこうありそうな感じで、出てきたりとかもするので、家族に関する項目は、基本認定調査票には含まれないっていうのは覚えておきましょうという感じですね。はい。なので、この問い、選択肢3に関しては、丸ということになりますね。はい。で、まあ、3番丸ということになりますね。はい。で、次4番ですね。まあ、認定調査票は全国で様々な様式のものが用いられているとありますけれども、まあ、これね、まあ、×なんですけどね。まあ、これ分かったかなというふうに思うんですけども、これ様々な様式のものを用いてしまうと、例えばね、まあ、千葉県では、こんなに動けるのに要介護5なんやとか、まあ、兵庫県ではこんなに動かれへんのに要介護1なんやとかってなってくるので、それって不公平になるじゃないですか。だから、認定調査票っていうのももう全国一律で、用いられてますので、ここはまあ罰にしやすかったかなというふうには思いますね。はい。はい。で、次5番ですね。委託により指定居宅介護支援事業者が認定調査を行った場合は、利用者の便利を図るためサービス利用の予約はあらかじめ行っても良いと、ありますけれども、まあ、これは×ですね。はい。まあ、あらかじめ行っても良いっていう、この文字に関しては、まあ、結構×にしやすかったかなというふうに思うんですけれども、まあ、サービスの予約なんかできるんかっていう話ですよね。はい。で、まあ、基本的にですね、この要介護認定の認定調査っていうのは、本来、まあ、市町村が行うべきものなんですね。で、まあ、介護保険上も、市町村職員に代わって、認定調査に、従事するものを、刑法その他の罰則の、適用については、公務員とみなす進め、定めているという風になってますね。はい。なので、まあ、言うたら、まあ、予約とかなしですよっていうことですね。はい。で、それに関する、こう、広告とかも打つこともダメですよと。まあ、それに、違反したら罰金あるので、罰金とか、まあ、指定の取り消しとかあるよということですね。はい。まあ、ここはあんまり重要じゃないかなという風に思いますね。はい。ということで、正解は、この問い12に関しては正解は 1,2,3 ということになりますね。はい。で、やっぱり重要なのは、この、核となるこの、認定の流れですね。はい。まあ、この流れがあって、で、こっから、例えばこの申請は、まあ、どうすればいいのかとかですね。まあ、コンピューターによる一次判定ってどんなものなのかとか、二次判定はどんなものなのかとかっていうのを、まあ、勉強されると、すごい効率的かなというふうには思います。はい。以上です。ありがとうございます。